一房のぶどう、有島武郎後編。やがてその部屋の戸をジムがノックしました。中からは優しく、お入りという先生の声が聞こえました。僕はその部屋に入るときほど嫌だと思ったことはまたとありません。何か書き物をしていた先生は、どやどやと入ってきた僕たちを見ると、少し驚いたようでした。が、女のくせに男のように首のところでぶつりと切った髪の毛を右の手でなで上げながら、いつもの通りの優しい顔をこちらに向けて、ちょっと首をかしげただけで、何の御用という風をしなさいました。そうすると、よくできる大きな子が前に出て、僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました。先生は少し曇った顔つきをして、真面目にみんなの顔や、半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが、僕に、
それは本当ですか?
と聞かれました。本当なんだけれども、僕がそんな嫌なやつだということを、どうしても僕の好きな先生に知られるのがつらかったのです。だから僕は答える代わりに、本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたが、やがて生徒たちに向かって静かに、
もう行ってもようございます、
と言って、みんなを返してしまわれました。生徒たちは少し物足らなさそうに、どやどやと下に降りていってしまいました。先生は少しの間、何とも言わずに、僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたが、やがて静かに立ってきて、僕の肩のところを抱きすくめるようにして、
絵の具はもう返しましたか?
と小さな声でおっしゃいました。僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので、深々とうなずいてみせました。
あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか?
もう一度そう先生が静かにおっしゃった時には、僕はもうたまりませんでした。ブルブルと震えて仕方がない唇を、噛みしめても噛みしめても泣き声が出て、目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいました。
あなたはもう泣くんじゃない。よくわかったら、それでいいから泣くのをやめましょうね。次の時間には教室に出ないでもよろしいから、私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃい。私が教室から帰るまでここにいらっしゃいよ。いい?
とおっしゃりながら、僕を長椅子に座らせて、その時また勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて僕の方を見ていられましたが、2階の窓まで高く這い上がったぶどうづるから一房の西洋ぶどうをもぎって、しくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて、静かに部屋を出て行きなさいました。3. 一時ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教室に入って、急にしんとするほどあたりが静かになりました。僕は寂しくって寂しくってしようがないほど悲しくなりました。あのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと、僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました。ぶどうなどはとても食べる気になれないで、いつまでも泣いていました。ふと僕は 肩を軽く揺すぶられて目を覚ましました。僕は先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます。少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せて僕を見下ろしていられました。僕は眠ったために気分が良くなって、今まであったことは忘れてしまって、少し恥ずかしそうに笑い返しながら、慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたぶどうの房をつまみ上げましたが、すぐ悲しいことを思い出して笑いも何も引っ込んでしまいました。
そんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたはお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよ。きっとですよ。
そう言って先生は僕のカバンの中にそっとぶどうの房を入れてくださいました。僕はいつものように海岸通りを、海を眺めたり船を眺めたりしながら、つまらなく家に帰りました。そしてぶどうをおいしく食べてしまいました。けれども次の日が来ると、僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでした。お腹が痛くなればいいと思ったり、頭痛がすればいいと思ったりしたけれども、その日に限って虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしにいやいやながら家は出ましたが、ブラブラと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思われたのです。けれども先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで、僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に、待ちきっていたようにジムが飛んできて僕の手を握ってくれました。そして昨日のことなんか忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、どぎまぎしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くの方から僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た、とでも悪口を言うだろうと思っていたのに、こんなふうにされると、気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生はジムがノックしない前に戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。
ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことが分かってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくてもいいと言っています。二人は今からいいお友達になれば、それでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。
と、先生はニコニコしながら僕たちを向かい合わせました。僕はでもあんまり勝手すぎるようで、もじもじしていますと、ジムはいそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、
昨日のぶどうは美味しかったの？
と問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええと白状するより仕方がありませんでした。
そんならまたあげましょうね。
そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、 ぶどうの一房をもぎ取って、真っ白い左の手の上に粉の吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からぷつりと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていたその美しさを、僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋でなくなったようです。それにしても、僕の大好きなあのいい先生はどこに行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなあと思います。秋になるといつでもぶどうの房は紫色に色づいて美しく香を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。